皆さんこんにちは、渡辺大輝です。
由美です。
このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日は夫婦対談でお送りします。
よろしくお願いします。
はい、いただいたね、レターご相談ですね、これに夫婦でね一緒に考えていきたいと思います。
うん、
はい、ぜひ最後までお付き合いください。というわけでレターですか。
うん
うん、なんか喋りたいことある？
ま
あ別にないか。
さっき瞑想して、
まあ声日記でな、結構近況はよく喋ったりするけどな。
さっき瞑想して、
まあ
まあ、大根買い物行ってる間、
あ、はいはい、
でぼーっとしてたから、
うん、
めちゃくちゃ整ってる。
あ、整ってる、
うん、
あ、気持ちが整ってるね。
そう、サウナの後みたいな感じ。
あ、まあまあいいやん。やっぱレターとかね、こう向き合うのに自分が乱れてたらやっぱり、
そうそう、
なかなかね、うまく答えられへんかったりするから。
整ってる班で今日はお届けできそうです。
いいっすね。
よろしくお願いします。
わいも仮眠をね、お昼ご飯食べた後、20分ぐらい取って、うん、頭すっきりしてますんで。
素晴らしい。
はい。じゃあ、行きましょう。匿名の鍋友さんです。専業主婦の件です。私は30代前半、既婚女性です。ご結婚されている方ですね。私の父が海外長期出張が多かったため、母はずっと専業主婦でした。両親には感謝していますし、大好きですが、女性として一人前になりつつある今、専業主婦のメリットが一つも見当たりません。点々笑いってね、ちょっとつけられてるんやけど、一つも見当たりませんと。うん、もちろん私の両親のように両者が仕事してしまうと家庭が成り立たないなどあれば、どちらかが家に入るのはありだと思います。しかしお互い働ける環境なら、家庭とのバランスを考えつつ二人で仕事する方が親子ともに心が健康なのではと思います。これまで出会ってきた女性の中で素敵だなと思う人ほどお仕事に熱中していらっしゃいますし、男性にも家庭を大切にしてほしいと望むのなら、女性にも家事専業以外の道も開けているなと思います。これってさ、男性、まあ世の中の風潮として男性もこう仕事だけじゃなくて家庭を大事にしよう、子育て大事にしようっていう風潮があるように、今まで家事育児に専念してきた女性も、それだけじゃなくてお仕事も頑張ろうよみたいな、捉え方もあるよなと思いますみたいなニュアンスなんかな。
多分。
あ、多分そういう感じよね。はいはい。逆に私の頭が硬いのかなと不安になってきましたので、かっこ笑い。今の時代での専業主婦のメリット、意義を教えていただきたいです。はい。
あ、そうやね。さっきの質問のところは、だから男性に、今時の男性ね。
うん。
今時家庭を大事にしてほしいって言うんやったら、そんなもう専業主婦じゃなくて、
うん、
二人で働くっていう道もありますからっていう
一言
やと思う。
まあまあまあ、うんうんうん。
うんうん。
まあそういうことね。はい。まあとにかく、この方は30代前半、既婚女性なんでご結婚されてますと。で、専業主婦の、まあ、メリットが一つも見当たりませんっていうぐらいなんで、ご自身は今働いていらっしゃって、ちょっとお子さんはわかんないんですけどね。もしかしたらいないのかもしれん。レターには全然書かれてないんで。うん。まあ、っていう状況で、まあ、私の頭が硬いのかなと不安になってきましたのでってことで、どうですか渡辺さんみたいな。
うん。どうなんですか渡辺さん。
いや、どうなんですかね。まあ、だから、ちょっと何を聞きたいんかなっていうのが気になるんやけどね。
うん。
なんか、専業主婦じゃなくて私も結婚したけど仕事頑張りたいねんっていうことであれば、まあどうぞ頑張ってくださいっていうので、まあ以上やと思うよ別にもういいんじゃないですかっていうことなんで、なんかメリット意義、なんかメリット見当たらへん方やのに、僕らがあえてなんかメリット知りたいってことだよね。なんかそれでもメリットが知りたい。だからそれがなんかどういう状況なんかなーって思って。
そうだよね。
うん。なんか何を求めていらっしゃるのかなっていうのがちょっと単純に気になったっていうのが まあ、最初の感想なんやけどね、
うんうん、
でも別にお仕事頑張られたらもう素敵なことやと思いますよ、頑張ってくださいっていうのに尽きるかなとは思うんやけど。
そうやな、できたら。そうやな、固くないよ、そうだよって言えたらよかったんやけど。
ああ。
私がね。
うん。頭固いとかじゃないよって。
うん。
うん。
まあ私が最初このレターいただいて、最初に思ったんは、
うん。
はあ、頑張ってあるな。
ああ、頑張ってる？うん。
ああ、頑張ってある。
まあそんな感じは伝わってくるね。
すげえ多分頑張ってる。
うん。
から、ああ、休んでほしいなって。思ったんがほんまに素直な印象。
はいはいはい。どういうところで思った？
ね、まあ話すと長いんやけども、
お
まずさ、いやあのね、とても頭の良い方なんだと思います、なんとなく。
うん。
だから絶対分かってると思うよね。あの、私メリット感じないんです、頭硬いんかなって不安なんですって言っていただいてるけど、硬いというか事実じゃないっていうのは多分分かってはるよねっていうのは聞きたくって。
事実じゃないってどういうこと？
専業主婦にメリットが一つもない。
ああ、はいはい。
それは事実ではないよね。
まあ確かにね。
そう、
まあ実際だってね、そういうのもありだと思いますって書かれてるしね。
てか、そもそもなんかそのデメリットしかない事柄って世の中に存在せえへんやん。
うん、
も
う
人間もそうやし。ほんまに。人間
もそうやと思う。もう見え方捉え方次第やからね。
そうそう。
まあ、よくね、なんか就活のさ、
ちょっと
しょうもない例え
や
けどさ、あなたの。
わかる。
短所は何ですか、うん、とか言って、
うん、長所っぽく言うやつな。
そう、あの計画を立てすぎてしまってそれでこう臨機応変な対応ができないこともありますみたいな、うん、で長所は何ですか、計画性ですみたいなさ。
いや、そうそうそうそう。
なんかそういうのあるよな、うん、計画立ててきっちりやってるっていうのが、まあメリットでも、メリットと捉えたメリットやし、うん、それがデメリットになる場面ももちろんあるしっていう。
そう、
人にもよるしっていう。
そうなんです、
まあ、そういうもんやな、メリットデメリットっていうのは。
そう、だからさ、まあ人にも物にもさ、こういう事柄にもさ、専業主婦なるっていうことにもさ、うんうん、まあもちろん光と影が必ず存在するわけじゃないですか。
そうやな。
だから専業主婦もデメリットしか、片方しか存在しないぜっていうのは絶対にない。
まあまあまあ、
事実ではない。
まあ事実としてはそうやろな。
そう。し、まあこれ526回の放送を受けてのレターいただいてますやんか、これ。
あー、なんか専業主婦の話をしてたね。
そう、うん、そう、526回専業主婦でいることのメリットはっていう話で、であれすごい私的に反響あったなと思ってて、
うん、
たくさんコメントいただいて、で専業主婦のメリットは私はこうやと思いますみたいなコメント欄でもたくさん書いていただいたから、
うん、
もうそこにいっぱい答えが書いてあるの。
メリットはね、
そう、
いわゆる専業主婦された方が感じてる、これで良かったと思ってるメリットやな。
そうそう。で、私もたくさんメリットあると思ってる。
うん。
すごく素敵な職業だと思ってます。
うん。
でも、この匿名さんは、ないっておっしゃってんの。
うん。
もうそこに書いてる事実は、見えてへんねん。
まあまあまあ、そうやな。
で、なんかな、わい、これで多分ちょっと思ったんが、メリットがあっては、多分何か不都合があるんやろなって思った。
ちょっとコーヒー。
いや、これ。
ちょっとコーヒー飲みながらやってんけど。ってなってまた。
なってたね。そう。
あ、そこでこうズバーって、その、こうリアクションもうちょっと後かなと思って飲んでたから。
すいません。
ああ、まあ、その、専業主婦にメリットがあると困るというか、
うん、そうです。
自分が専業主婦もいいなって思ってしまうのは良くないことなんや。
そうなんです、
うん、
で、それを表してる人文というかワードがあるなって思って、
うん、
それが女性として一人前になりつつある今っていう人文だよ。
そうですね。ちょっと気になるね。
これがとても気になって。一人前。
ね。
女性として一人前。これなんよな。
なんなんやろね、これってね。
そうなんよ。
一人前ってなんなんやろね。
そう。そこやね。で、きっとここに答えがある。
うん。
女性として一人前っていう定義を深掘りしていったら、
うん、
あ、だから私多分専業主婦のメリットを感じてはならなかったんだっていうところに行き着くとは思うんですけれども、おそらく。それはちょっとお話を聞いてみないとわからない、
うんうんうん。
ただ、その一人前になりつつある今とか、あとこの全体的な雰囲気から、まあ、頑張ってはるやろなっていう感じはすごいしたの。
うん、うん。
うん。
まあ、もう自分の、なんかもう生きてる意味みたいなところにもつながってるやろ
う
な。
うん、そう。
おそらくな。
うん。そうやね。
まあ、仕事をしてるっていうのが、もう、生きる意義、自分の存在価値みたいなところとももしかしたらつながってるかもしれんよね。
だから、そこまで考えてはらへんとは思うねんけど、頭では。
うん。
このレターをいただいて、なんか、その、潜在意識的に、ちょっと、ヘルプみたいな、
うん、
緩めたい、
うん。
なんか知らんけど、ちょっとしんどいよ、みたいな感じのも感じたから、
うん。
うん、なんかそれで私、その大君が最初なんでこれ送ってきたんやろみたいな、
うん、
言ってくれてたけど、なんかそこちゃうかな。でも頭ではそんな思ってへんで、
うん、
頭では本当にメリット教えてください、私おかしいんでしょうかっていうだけやと思うねんけど。
いや、あのね、それほんまにそうやと思ってて、
うん、
絶対私はそれでいいんだとか思ってたら別にレターで聞く必要ない
し、レターせえへんねん、そういう人
し、うんうん、で、メリットの話も、だからその、この前の放送を受けてやから、ああ、専業主婦にもこういう側面あるのねっていうのは、まあ、分かった上でというかさ、うん、聞いてもらった上でやんか。うん、だからまあ、もう、メリット知りたいとかじゃないんよ。
うん、そう。
もう、別に、ほんまの望みというか、やりたいことって。だからもしかしたら、今まで、こう、仕事してなんぼ、ね、仕事で成果を上げて、なんぼみたいな世界で生きてきたけど、どっかもしかしたらそれだけじゃないぞみたいな、
うん、
もしかしたら別の生き方もあるかもなっていうのをちょっと感じ始めてる。今まで多分否定してきたと思うよ、そういう生き方、あるいはそういう生き方をしてる人もう否定してたかもしれんけど、いやそれだけかみたいなっていうのがちょっとゾワゾワゾワっと来てて、もしかしたら今回のなんかレターにもつながったんかもしれんし、
うん、
まあだからそれをどうするかはまたね、この匿名さん次第なんやけどさ、
何かちょっとでもね、なんか緩むきっかけになったら嬉しいです
うん、まあ一人前な、せやな、
うん、すごいここだけ熱を感じた、ものすごく
まあこれで生きてこられたんやろなっていうね、
うん、
ふうには思うかな。まあ何か考えるね、きっかけになれば嬉しいかなと思います。
まあまた
何か、
う
ん、心のね、心境こんなふうに今考えてますとかあったら全然レターね、また送ってください。
うん、送ってほしい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。では続いてですね、こちらも匿名さんかな。
うん。
はい。こんにちは。早速ご相談です。私は来月で1年になる職場に近々退職の旨を伝えようと思っている31歳女です。退職理由としては仕事量が多いこと、独裁者のような上司に媚びへつらう職場環境にどうしても馴染めないこと、またそれにより自分らしく働けないことが主な理由です。独裁者。怖いね。時期ははっきりと決めかねていますが、退職をする1ヶ月前に伝えようと思っているので、伝えた後の人間関係のことを考えるとなるべく角の立たないような伝え方をしたいと思い、言葉選びに頭を悩ませています。どうせ辞めるのだからそんなこと考えなくていいと思われるかもしれませんが、退職してからも再就職の際にはしばらく何かとやりとりがあるので、極力穏便に収めたいです。 この場合どういった伝え方をすればよいでしょうか。ちなみに職場の雰囲気ですが、独裁者の女上司を筆頭に愚痴だらけの職場です。めちゃくちゃ嫌やな。
ほんまに。
上司自身、自分は誰より正直だと公言しており、悪口は表で言うから、その方がいいでしょ？私男っぽいから、という謎の感性の持ち主です。よろしくお願いいたします。
これは嫌やったなーってめっちゃ
思う。今すぐやめてください。
いやほんまに。
知らんけど、まあね、そう言うんやだからもう、そんなもう嫌ですわ、こんなん。
これはもうよう頑張ったね。一年も。
まあ確かにちょっと独裁者っぽい感じやな。
いやー、でもなんか、あれほんまに出会ったことはないけど、なんか、いるイメージはめっちゃできた。
ああ、まあまあまあ、なんか、うん。こんな感じの人なんかなっていう、なんかこう映像が勝手に浮かんでるけど、
ね、悪口は表で言うから
ねえ、なんかもうそれ権力ある人がそういうな言い方したらあかんよな、なんか。
そうやな、
その方がいいでしょって、パワハラパワハラなんやけどみたいな。
それもうはっきり言うたりたいな。もう裏で言うても表で言うても傷つくわ、傷つきます、
傷つきますって。で、表で言ったらパワハラですから言って。
いやほんまや、もう言うたりたいな。
まあまあまあ、私男っぽいからとか、まあそういうのもあるよね。
いやこれはほんまに大変やったなって思いますね。
うん。
ただあれよ、もうほんまに何よりもまず退職よう決めたよね。
おー、ほんまや。
拍手
決めたね、確かに。もうやめるぞと。
あのね、もう本当に素晴らしいご決断をされたと思います。
はい。
もう心を大事にして。
うん。
だから、もう、その時点で、匿名さんは、もう偉い、偉いです。
まあね、辞めたいと思ったから辞めますっていう、もう素直なね、自分の心に従った結論を出したわけなんかね。
もうね、素晴らしい選択されてるから、え、私偉っ！まず胸張ってください。
そうだね、うん。
もうすごい。もうそれで100点。で、それで100点。それで100点なん
や。もう十分なんやね。
そう。
うん。
だから、これね、Y の意見やで。
うん。
もうね、角の立たないような伝え方ね。
うん。
ないわ、これ、多分。
まあねえ、角が立つか立たへんかは、もうその上司次第なとこあるからな。
ね、ほんでさ。
上司の気分で決まっちゃうからね。
でもこんな独裁者みたいな上司にさ、なんぼ丁寧に言ってもさ、この独裁者の角立つよ多分。
まあどのルート進んでも、うん、バッドエンドルートとかがもう可能性秘めてるから。
いやー、なんかほんでさ、愚痴だらけなんやろまず職場が、
うん、
もうね、やめるってっていうことがね、ネタにならへんとは私思われへんのよね。
しかもまあそんな、まあみんながどう感じてるか知らんけど、まあ楽しい職場ではないところから抜け出す人がいるっていうのを面白く思わん人もいるかもしれんわな。
うん。いや、そら、大々さんやめるやって。大々さんやめるからだみたいな表で言うかもしらんな。
ああ、まあ言うかもね。
だからさ、
まあ分からんな、ほんまにどうなるかはね。
そうそう、
もうその人ら次第やから。
そうそう、やから、まあ今回もさっき3回も言ったけど、退職を決めたことがもう100点なの、これ。だからもうそれ以上ね、目指さなくていいよっていうのは一つお伝えしたくて、うん、で、何が目的って言ったらさ、辞めることが目的やんか。
そうやね。
そう、だからそこをね、もう複雑化しなくてよくって、
うん、
もう私は辞めます、パーン、それで OK。
やめれたらもう目標目的達成やからね。
そうそうそう、
どうやめようが、まあある意味知らんよ ね、
うね、どうっていうのはちゃうねん、それ、
うん、
目的じゃないねん、うん、やめるが目的やから。ほんまな、私らってその目的を勝手にこうせなあせなって言ってめっちゃ複雑化しがちなんやけど、まあまあまあ
ま
あ
ね、
そう、やめることっていうシンプルなことに重きを置いて、ぜひやめていただけたらなと思います。
まあ、会社の規定でね、一応なんか、いついつまでに言ってくださいとかあるかもしれんからな。
うん、
まあ、それはまあ、できたら守ってもいいかなとは思うけど、まあ、時期とかね、もう、いつ言うかとか、もう考えても考えてもしゃあないしな。あ、で、ワイね、一個、ちょっと知らんけど、テクニカルなことをちょっと、こんなんもあるよっていうのを
お
話しすると、退職代行サービス。
あ、
ニュースになってたけどね、めっちゃ利用者増えてるらしいで、最近。
せやな。
もう退職代行使ったってもいいと思うけど
ね。まあ確かにそれも一個かもね。
こんなさ、いやもうほんま時代に沿ってると思っててさ、うん、こんなめんどくさい人間関係をさ、金さえ払えばさ、
まあね、
勝手にやってくれて、まあ、あとはもう自宅、会社行かんと自宅でもう好きに過ごしてたら、
うん、
やってくれんねんで。
確かにね。
もう退職しますっていう意思もそうやし、なんか書類手続きなんやらかんやらここ送ってください、どのこのとかさ。
それさ、ちょっとやった人の体験談聞きたい。
ああ、まあいるかもね。
もしいらっしゃったら教えてください。どんな感じなんやろ。
まあコメントか、まあレターでも、うん、あの、匿名でもね、送れるんで、レターか、まあコメントで送っていただければ。なんか、需要ありそうやったらそのテーマでも。まああるいはなんかその退職代行について聞きたいですとか、使ってみたらこうでしたみたいな。退職代行系の、
うん、
あの、話題で、なんかレターとかコメントいただくと、それでまたお話もできるかもしれないんで。
なるほどね。
ちょっと情報を求む。
確かにね。そうやな。もう角を立つのを覚悟でやめますってパーンってシンプルに言うのも一つやし、退職代行を使ってもうお家でゆっくりするのも一つやし。
あの、岡田敏夫氏がね、うん、あの、退職代行当たり前になると思うよって言ってたで。
へぇー。
もうあの、若い人だけ Z 世代が使ってるじゃなくて、うん、もう、こういうコミュニケーションの感情のトラブルを避けるために、そういうサービスがあるんやったら、まあ、使うよね、みたいな。
うん、
だからまあいつかは知らんけど結構使う世界が来るんちゃうかみたいなことをこの前喋ってたね。でもまあ確かになと思って。だってさ、
そういう時代なんか
SNS でさ、気に入らん人があったらさ、ブロックしたりミュートしたりするやん。ブロックさせていただきますが申し訳ございませんとかさ挨拶せえへんやん。もう嫌やなと思ったらこっちからはいパーンっていうさ世界やん。
でもさ、ワイはさ、ワイちょっとやっぱその辺古いんかな、なんか。
いや、まあ古いとかじゃないと思う。大事やと思うよ、そら。人間関係。ただ、社会としてもう、なんかもうめんどくさいの嫌じゃんっていう。
まあわかる。
もう避ける。
わかる。
ので、だから別にやめ回せてパッて言えたらそれで終わりなんやけど、まあ言えへん人らにとってはやっぱりもうお金さえ払えばそれ解決できるっていうのは、まあやっぱり一個。サービスとしては価値があるよね、うん、
ほんまになんかすごいとこに着目したサービスよな。
うん。あ、で、あ、そうそう、そのね、まあ、ちょっと岡田敏夫さんの話、
うん、
やねんけど、その例えで言ってて、うん、最近あの自動車保険の CM とかあるやん。
あ、はいはい、
あれで、あの自動車保険で何が一番こうPR、
うん、
されてるかっていうと、なんか保証がこうですどうですじゃなくて、事故った時に私が変わりますよって言ってオペレーターが電話してくれるやつあるやん。
めっちゃ思ってた CM な。
もうそればっかりやん、
うん、
なんか自動車保険の売り、
うん、
事故ってなんか相手が怒ってますってオペレーターが私が変わりますよって言って変わって、事故の示談交渉もお願いできるみたいな、うん、なんとか損保とか言って、だからそれ退職代行と一緒なんよ。結局やってること、ね、相手といろいろ交渉したり感情がもつれるトラブルになるのを第三者が入って解決しますよっていう。だからまあその延長やと思ったら退職代行もだからあり得るというか、全然うこうニーズはあるというか、
うそやな、
やってほしいサービスなんよ実は寂しいか。まあ使、まあ選択肢としてね、あるから、だからなんかもう嫌な職場で辞めますが言えなくて、あるいは辞めますって言ってトラブルになって、それで悩んじゃう、ね、なんか嫌な思いしちゃうっていうぐらいやったら、まあお金払ってそんなサービス使うっていうのも一つあるし。
いや、そうよ。
うん。
あの、これ私がさ、なんか、うーんみたいな反応してるやん、さっきから。
うん。
それは私の問題やから、
あ
の、
そうそう、
全く気にしんといてな、これ。
あ、そうそう、使いたい人が勝手に使ったらいい話。
ユミハン、うーんって言ってる。でも、俺はそう思わん。じゃあ使う。もう、大正解、それ。そうしてください。
うん、そうそう。
これは私の問題やから、そう。
そう、だから捉え方がね、人それぞれっていう部分で。そう
そう。うん。どんな風に感じても正解。
まあ、だから、ほんまにね、こうやってもうごちゃごちゃ、もう上司もあれやし、愚痴だらけやし、もういつ言おう、どうしよう、こうしよう、でもう時間がばっかり経ってしまうぐらいやったら、もうええわ、もう退職代行に何万円とか払って、もう自分は家でゲームしとこうみたいな。それでまた次の、なんか、仕事とか生活に切り替えていけるっていうのも一つのね、価値やと思うからね。
うん。
うん。まあ、 配食代行はちょっと余談やったんやけど、まあ、あの、ほんまにね、嫌やなという職場を辞めようという決意を決めたっていうので、もう自分の心に従ってね。
いや、もうそれだけでほんまに素晴らしい。
うん。
うん。おめでとう。おめでとうございます。
はい。おめでとうございます。頑張ってください。
もう決めるまでがこういうの一番大変やから。
いや、まあそうそう。ほんま悩むからね、ほんまにいいんかな、どうしようかな、こうしようかな。特にこんなね、言いにくい職場やったら余計そうやん。
大丈夫。もうそこ乗り越えたから。
そうやね。一番ね、うん、ハードル高い部分を超えてしまってるとも言えるからね。そ
う
そ
う、うん。きっと大丈夫。
100点です。
100点です、本当に。
はい。
おめでとう。
はい。というわけで、今回の放送以上です。まあ、退職代行で、ね、もし興味ある方はコメントとかレターでリクエストいただくか、経験者の方はね、ちょっと、こんな感じでした、みたいなのを教えていただくと、またちょっと、あの、鍋友さんの世界観が広がっていくかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。
なんか、そうやな。うん。聞きたい。
うん。僕自身もね、使ったことないからね。まあ、こんな感じで、あの、ワイラーのマッチングアプリ使ったことなかったやん。
ない。
で、昔ね、そうやね、そうそうそう、マッチングアプリの経験談教えてって言って、なんかそれで放送したりしたこともあったしな。
あ、ね、ちょっとだけ余談していい？ 3 分ぐらい。
あ。
なんかそのマッチングアプリの経験ないやんか、ワイ。
うん。
でもなんかめっちゃ羨ましくてさ、友達の話とか聞いてたら。
あ。
めっちゃおもろそうやってさ、ちょっと一回登録して見てみたことあんねやんなか。
あ、そうなん。登録した
ん？で、登録してんけど、なんか、まずさ、その。
プロフィールね、書かなあかんね。
そう、プロフィール書かなあかんくて、それ適当にやって、ほんで、なんか風景の写真とかにしたらさ、お顔出した方がマッチの確率高いですけど、大丈夫みたいな。
そらそうやん。
AI に言われて、あ、知らん知らん思って。
まあまあ、マッチがメインではないからね。
そう。出会って、ほんで、なんか、何のサービスやったか忘れてんけど、自分が好きなやつにチェック入れていくねやんか。音楽好き、映画好き、
あ、趣味とかね。
はいはい、ほんでは筋トレ好きって入れたら、なんかマッチョばっかりさ、めっちゃ出されてさ、あなたの好きなマッチョこれこれって。
マッチョマッチングアプリになってるやん。なあ、もうなんか AI もなんか、ねえ、もうちょい考えてレコメンドしてくれた。あ、筋トレ好き、はい、マッチョですね、みたいな。
はい、マッチョですねって。んで、なんかさ、それ見ててんけど、なんかもう、見てるだけでめっちゃ疲れてきてさ。
あ、そうなの？
もうなんか写真だけやったらいい人かどうか分かれへんやんか。
そら分からんわ。
だからこれは大変やなーって思って、あの、30分から1時間ぐらいで消した。
ああ、
うん。こういう感じかーと思って。
ねえ、経験者の方でもう早会うのがいいよっていう意見ね、あったね。もういつまでもマッチングに時間かけるんじゃなくて、もうさっさとマッチして、もう近所のカフェでちょっと喋って、ほんでありかなしか。見定めてみたいな。
全然分からへん、あれ。
分からんわな、そらな。
たまにもう、えぐいレベルのマッチョってさ。
それは気になるけどな。
ほんまになんか、ウェイト？
ああ。
っていうの、あれ。
はあ。
そう、重量上げの選手です、みたいな。
あ、重量上げの選手？
ほんまになんか、フィギュアみたいな体やった。
ああ、まあもう、全体ファッションで鍛えてますじゃなくて、もう、
そうそう、ガチ。
スポーツのためにその部位鍛えというか、そうそう、もう腕、ワンピースみたいな腕やったりするよな、
うん、そうそう、ほんまにほんまに
背中とかな。はあ、そうですか、
うん、っていうことがありまして、
はい、
はい、ありがとう。
まあ、またあのレターとかね、コメントいいねで反応いただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。フォローまだの方はね、フォローしてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。